CCM プレゼンツストゥディオスモーキ
ー。告知です。
はい、告知です。
オフ会やります。
やります。
はい、2月の25日、
はい、
時間は多分8時ぐらい。
はい、
はい、場所は新宿です。新宿、はい。で、去年ね、1回オフ会をやらせてもらって、
はい、
非常に楽しかったので、
はい、
まあ、今回2回目のオフ会をね、去年と同じ、全く同じの2月25日にやらせていただこうかなというふうに考えております。
はい、
で会費は割り勘になります。
はい、
多分5000円ぐらいで済むと思います。
はい、
で場所は全くどこで飲み食いするかは未定なんですけど、うん、まあ、その辺の居酒屋で、まあ、適当にね見つければいいかなと思ってます。
はい、
で一応参加を希望される方は、スタジオスモーキーアットマーク gmail.com カルロスまでご連絡をください。
あと私、マルコが、スタジオスモーキーのお手製のステッカーをですね、
はい、マジですか、
今、作っておりますので、漏れなく、全員に差し上げます。
いらないって言って終わりなんだけど、まあ、まあいいですよ。
はい、
まあまあ、プレゼントを、ね、
プレゼント
をご用意して参加賞をご用意して待ってるっていう、
いらないいらないみたいな、
は
い
は
い、
まあまあ、あんまり期待しないでください。
はい、
はい、じゃあご連絡をねお待ちしてますんで、
はい、ぜひお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、カルロスです。
はい、マルコです。
アッシュです。
ソウコです。
今回はですね、上海の話を実はですね、おにゃっこに会いに行くことが決まりまして、
おお、
はい、行ってまいります。
はい、
まだ2泊3日の強行に行ってるんですけど、
リベンジになるかっていう、
まあリベンジというか、まあリベンジですよね。1年半越しのリベンジ、まあ実質2年ですかね。
2年、あ、そうか、
そうですよ、ね、まあ一昨年ですからね、痛いのには、
うんうん、
まあ、それで去年の秋にまたね再開して、うん、でそれからまあ、うん、WeChat を利用活用してですねコミュニケーションをずっと取ってたわけなんですけど、はい、行ってきますよ。
ちょっと人に歴史ありだな。
いや本当ですね、うん、まあ、こんな風になると思ってなかったんですけど、うん、まあね、受けた痛みをね、いかに返せるかっていう、
え、その返し方は
やっぱり、聞くもんぶつ見るしかないです
ね。ダイレクトだな。
あれじゃないですか、もう本当に俺、怖いのしたんだから、それぐらいちょっとね、リベンジしないと気が済まないですよね。まあ、とはいうものの、まあね、本人が、ね、それを知ってるかどうかはまた別の問題なんで、うん、その時の状況によりますけど、
まあ、確かに知らない可能性もない
と思うんですよ。いや、多分ね、知らないと思うんですよね、まあ、それをちょっと調査してきますけどね、でその間ね、まあ昨年の秋に会って、で今、この場を迎えるんですけど、まあ、それまで結構時間がありまして、WeChat を中心に、まあ、メッセージとか、あと、いわゆるビデオチャットもできますので、いろいろちょっと情報をね、彼女に対する情報を集めてました。なんとなんと彼女の出身がですね、ウルムチ。
おー、はい、
ウルムチ。ウルムチから車で30分ぐらい行ったエリアの出身ということが分かりまして、う
ん、ちょっとウルムチって詳しくは中国がこうあって、
はいはい、ロシアに近い
上の方ですね、
うん、はいはい、でそうそう、でロシアに実際も近いんだと思ってました、ね、うん、で若干血がロシアの血が混じってるような
感じ
で
したね、
はい、という子で、でお姉ちゃんと一緒に出てきた上海ね、で上海で今保険の外交員をやってるというような子なんですけど、で普段喋ってる時は英語は結構喋れるんで、英語で喋ってることが多いですね。
それは彼女は何でそんな仕事で英語を使って
るんですか？要するに外資系の保険会社なんで、それもあるんじゃないですか。
なるほど、そういう欧米系のところ、
欧米系の、はい、お客さんにいるんじゃないですかね。で日本語も、まあ再開した時に日本語の、ね、声が入ってたと思うんですけど、あれは多分日本人引っかけるためだけの日本語だと思います、
ね、おそらく
僕が想像するだからどっちで話した方が話しやすいって言ったら英語の方がいいって言うんで、今は大体英語で話してて、で WeChat のメッセージのやり取りも英語でやることが大半、まあ英語しかないですけど、
さすが国際的ですね。
なんすかね、よくわかんないですけどね、というようなタイプの子ですね、うん、でただね、やっぱそこは中国人なんで、うん、まあ、今回会いに行くということが決まった段階で、またいろいろね、リクエストが来ましたよ。
iPhone が欲しい
ところがね、 iPhone じゃないところがね、いいところかもしれませんね。この鬼奴のね、ものすごい実用的なものばっかりリクエストしてくる。
何ですか？
まず象印のね、魔法瓶、
あ
500ml ぐらいの携帯用の魔法瓶、
爆買い の, あの中国人が
買った、そうそうそう、
買ったそうなんです。炊飯器とかそういうのが欲しい、
まあ、炊飯器までいかないで、要するにあの、うん、携帯用の魔法瓶が欲しい、
魔法瓶ぶちこてないじゃないですか、ね、
フィストバックじゃないんだよ。
あ、じゃあもう買って持ってきてくれみたいな。
そう、お土産のあのリクエストがね結構あるんですよ、
化粧品であったりとか。それ
そもっとね、もっと実用的なもの、まずその今言った魔法瓶でしょ、はい、もう毎日こう持ち歩くたもの、うん、あれなんでかっていうと、中国の人って基本的にあの要するに温かいものを体に入れるという習慣があるので、だから保温性の高いお茶、あの魔法瓶を中にお茶とか入れて体を温めるためにそういうのがやっぱ流行ってる。で中国人やっぱり象印が好きなんです、魔法瓶が。
象印、
象印、
あとジャパニーズブランド、
ジャパニーズブランド、これ好き、まずこれが好きです、うん、で次、うん、大島椿のあのヘアクリーム、
あー、はいはいはいはい、
これ髪の毛がパサパサになるんで、
あ、うん、あ PM2.5 ひどいから、
ね、そう、まあ、ひどいかもしれない、うん、それもあるね。でそれでその大島椿 の, そのヘアクリーム買ってきて、うんうん、次に、まあ、今言いました 2.5 PM2.5 の、うん、マスク、
マスク、
日本製のマスクが欲しい、
うん、日本製が優れてるから、
そうそうそうそう、うん、日本製の不織布のマスク、はい、使い捨てで構わないから欲しい。で次ハンドクリーム、
ハンドクリームはどこなの？
ニベアでいいんですか？
高性のハンドクリーム。
高性。
はい。
たくさんあると思う、
ね。いっぱい、でも銘柄指定も来ました。
あ、本当ですか？はい、
画像送られてくる。次パンスト。
はい。あ、次？
あのね、保温性の高いパンストがありますけど、これ。
カロさん買うんですか？
買わざるを得ない。
なんか違うプレイしそうな感じ。
ビリーみたいな。
もう魔法瓶も揃って、油も揃って、なんかいろいろありそうですね。
そうですね。
いや、まあ、まあまあね、要するにそういうなんかね、実用的な、その身の回りの品のね、
笑いながらね、
ショッピングリストがね、送られてきたんですよ。まあ、それがね、その一挙にじゃなくて、都度都度なんか送られてきて、
あ、思いつきで送ってくる、
そう、これいいとか、これどうとかみたいな、
なるほど、それをお土産に持って
きて、お土産に持ってきてほしいって言われて、まあ、当然僕もあのハンドキャリーっていうか、その、バックパック1個で行くんで、そこに入れる容量だとダメなんですけど、
うんうん、僕はカロさんが今、魔法瓶にハンドクリームこう塗ってこ
う、なんか
その想像しかない
っすね。ぶち込んでパンスト剥がしで上からバーンと押すみたいな、そのやつ
余計なこと言わない。一応まあそういうね、お土産のリストがあって、うん、まあそれ考えたらね、iPhone 要求するようなね、やつに比べるような可愛いもんだなっていう感じなんだ。
まあ向こうもしたたかですね、それぐらいだったら買ってくれるだろう、うん、
いや、まあそれもあるの、だったらね、僕の場合はもうすでにそういう洗礼を何回か受けて、まあ、まあ、この間ね、強烈さんって一回受けてるので、うんうん、でまあ、ヨンさんからもね、やっぱ教え受けてるみたいに、中国人の女性のマインドというのがやっぱりね、ちょっとずつ分かりかけてきてるので、まあ、そういう意味ではまあまあ素直でいいんじゃないのかなと、まあ、総額1万円ちょっとぐらいの土産物なんて、かわいいもんですよ、こんなの。
まあ、それで、ね、
ね、
まあ、
リベンジを果たせる。
目的としては、その、鬼やっことやるために、
もちろんですよ、
行くっていう
のは。もちろん、もちろん、上海はもうほら、僕も何回も行ってるので、別に一人でブラブラで行きますしね。で特にあの改めてその目的がないのに行く理由もまたないわけですよ、うんうん、で今回行くのはもうまさにリベンジのためにと、
はい、
いうのがあで今回ねあの面白いのがね、僕も初めてなんですけど、上海便ってあの LCC が飛んでないんですよ、羽田なし成田から、うん、まあ実際飛んでるんですけど、うん、で今回初めて、はい、あの茨城空港を利用しました。
あ、
はい、新宿航空ですか、まあ、羽田も実はあの新宿航空の便があるんですけど、夜中なんで行き帰りできないんですよ、ね、うんうん、で茨城空港です と、プードンに、上海にプードン空港ってあるんです、うん、上海で2つ空港があるんですよ、うん、プードンというのとあとホンチャオ、うん、でプードンというのが日本でいう成田みたいなロケーション、
新しい方
ですね、はい、でホンチャオというのが日本でいう羽田みたいなロケーション、うん、要するにホンチャオの方が便利なんですけど、うん、で茨城上海便はプードンしかないんですよね、うん、でプードンに着くのが昼の、ね、2時半ぐらいの便があるんですよ。で帰りも、茨城空港に着くのが昼12時ぐらいの便があるんですよね。ちょうどいいなと思って、う
ん、でも茨城に行くまではちょっと高い
んじゃないですか。いや、ただね、成田に行くと考えると距離で言うとね、あんまり変わんないですよね。時間で言ったら20分とか30分
ぐらい、うん、そっかそっか、はい、
で東京駅から茨城空港までバスが出てて、うん、空港利用する人だと500円で行けるんですよ、片道。
バス代が500円で、
それも安いん
だ。そうそうそう。ちなみに成田東京駅は1000円ですからね。900円ですね。
そうそうそう。
まあ、それ半額ぐらいですよ。
でもチケット見せれば、
そうそうそう。
バスも早いんですけど、なんか、つくばエクスプレスの路線上にある
んですか？要するにね、結構駅から空港まで距離があるので、で、僕は車で行くんですけど、自家用車で行くつもりでいるんですよ、茨城空港で。なんでかというと、茨城空港の駐車場、ただなんです。
さすが
止め放題、
さすが茨城。
そうそうそう、
なんかそっちの方が全然いいじゃん。
楽しいでしょ、それはそれで、うん、でなんかいろいろ聞いてると、僕の中国人 の, あのお友達の女性に聞くと、うん、その子も上海に行くときに茨城空港を利用するらしいんですけど、うん、空港がちっちゃいんで結構オンタイムなんですって、うん、
あ、
でなんか自衛隊の、百里基地でしたっけ、うん、となんか軍民共用みたいな感じで、うん、ですごくちっちゃい空港なんで遅れることあんまりないし、
うん、今ちなみに、うん、まあシーズンによって違うんですけど、はいはい、いくらぐらいのチケット、
ね、僕が買ったチケットっていうのは、うん、春秋航空っていうのは、うん、サンキューキャンペーンっていうのをやってて、うん、毎月9日にキャンペーンを打つんですよ、うん、僕が買ったチケットっていうのは999円のチケットベースなんですけど、
はいはい、9が3つで
39、9が39なんです
、3万9000じゃなくて、うん、
はい、で僕が買ったチケットは、まあ、まず999円ないんですけど、うん、往復で、1万4000円ぐらい、
うん、1万円
燃油税込みでのチケットを買いました。
燃油税込
みでみんな込みで、うん、で実際茨城上海までが片道999円だったかもしれないですね、うん、あ、1999円か、うん、で帰りがなんか空港使用料とかみんな含まれちゃうんで、うん、シャンが高いんですよ、うん、でみんなその燃油税とかぶっ込んで1万4000円ぐらいだと思います。で僕の場合はあの体でかいんで、例のごとくあのバルクヘッドの席でプラス2000円とかすごい足してるんで、うん、はい、だからつまり何もなければ1万円ぐらいでいけるって
話です。で空港の駐車場ただだし、
ただだし、
じゃあガソリン代
と、まあ、あと高速料金ぐらい、そう考えるとまあどうですか、まあ、2万円ちょっとぐらいでいけるかなという感じですよね。
で、あとは現地は、
まあ、そうですね、まあ、ただプードンから、うん、あの僕が泊まるホテルまで、プードンからね、リニアモーターカーで行くか、地下鉄を乗り継ぐか、タクシー飛ばすかしらですね、うん、で、割とね、タクシーで行くと、やっぱり300元ぐらいかかりそうなんですよ、
うん、
はい、あ、300から200元ぐらいかな、で今で4000円ちょっと弱ぐらいですかね、うん、若干券が安くなってます。うん、でリニアモーターカーだと、はい、地下鉄の接続の駅まで、うん、ただリニアはね、あの便があまりないんですよ、うん、30分に1本だったんで、確かで地下鉄ですとあれは相当激安なんで、うん、安く行きますけど、まあ、何時行こうまだ決めてないんですけどね、そんな感じでちょっとね、じゃあ茨城空港を使うの結構楽しみ、うん、楽しみ、うん、
楽しみですね。
そうで、ちなみに、ね、茨城空港から日本国内唯一の新セマの直行便が出てるんですよ。
新鮮は
ある、うん、中国南方航空のあれがただ週1日、土曜日にしか出てない。
でも土曜日にって土曜日に帰ってこないといけない。
いや、要するに1週間滞在
する、丸々
しもね。そうそうそうそう、週1日しか出てないですよね。ただそれも茨城空港から上海のあの、上海の新鮮の空港までダイレクトですから、だから4時間ぐらいですね、うん、そういうちょっとあの面白い空港なんですけど、
なるほど、
はい、
そうなんだ、
そうなんですよ。またちょっとね、なんか台湾便が増えるとかね、そんな噂もあるので、結構いいかなって。一応首都圏は首都圏なんで、
う
ん、
まあ一応とか、まあ首都圏ですね、
はいはい、面白いなと思ってて、ロケーション
が。そうなんだ、でもそんなに、でも一応その500円のバスを考えれば、うん、全然もうはっきり言ってじゃあ1万5000円ぐらいで
行けちゃうわけですね、キャンペーン使えば。
すげえな、はい、現地宿泊ですと安いところでどれぐらい？
ね、上海はやっぱりホテルが高いんですよね。うん、ね、で僕が泊まるホテルは、うん、割と日本人があの好んでるホテルで、
プーシーの方。
いや、どの辺つったらいいんだろうな。一応プードンはプードンなんです、ね、プードンに近いんですけど、一泊でもそれも8000ぐらいです。
あ、はい、
うん、
でプードンだとでも川の こっち側だから。うん、要はバンドの逆という
か、いや、もうバンド近いですよ、だから
近い
近い近い近い、うん、近い、地下鉄でバンドまで、うん、僕が泊まるホテルの駅から言うと3駅、うん、
3駅
か3駅、3駅か4駅ぐらいかな、
なんか新宿タワー、
南京トンローまで、うん、南京トンローの駅までだいたい3駅です、うん、僕が泊まる、
じゃあ結構便利な場所
ですね。便利は便利ですね、どこに行くの便利は便利なんで、うん、 だからそうですね、まあ、そういう意味ではまあまあ8000円から9000円ぐらい出せば、うんうん、ナビのホテルは泊まれるかなっていう感じです、うんうん、まあ三つ星は間違いなく、うんうん、場合によっては4つ星くらいも泊まれるかもしれない、うんうん、
ちゃんとしたとこ泊まりたいもんです
か、ね、あのね、あのちょっといろいろあるんで、セキュリティの問題もそうなんですけど、やっぱりね、特にあの今回女性絡みじゃないですか、はい、女性絡みの時はちょっとしたね、あのトラブルがあるので、要するにその
想定されると、
うん、一応ね、今もそうかどうかちょっと僕分かんないですけど、少なくとも僕が知ってる限りは11時以降婚姻関係のない男女が同じ部屋の中にいると、それで法律違反なんですよ。
そうなん
です、はい、あ、中国は、は
い、中国全土ですか、省、はい、によってことじゃなくて、
はいはい、つまりそこで踏み込まれちゃうと、
はい、アウトなん
だ。アウトなんですよ。だからそのホテルの人と、うん、要するにホテルの従業員と、うん、その女の子が結託してると、うん、そういうふうに会ってしまうという、う
ん、まあ会った人もいるんでしょ
う。会った人もいるんでしょうね、うん、だから三つ星以上のホテル泊まりなさいっていうのは、そういうトラブルをまあ、回避するためでもあるんですけど、ただそれ今は分かりませんよ、うんうん、僕は少なくともあの中国に来ましたもう15年以上前なんで、うんうん、その当時の知識としてそういうのがあったんですけどね、うんうん、はい、だから一応僕は中国行くときはやっぱり四つ星ぐらいのホテルに泊まりたいなって
、うん、なるほど、
まあ、今回も一応そういうのもあるんですけど、
ね、まあ、リベンジですからね。
リベンジですからそのために行くわけですからね、というようなちょっと、
はい、鬼やっころすると何をリベンジされるのかは全然
全くわからないですよね。ある意味ね、やたらっていう
ですよね。
もうやたらだと思いますけどね、はい、でまあね、そうですね、せっかく行くのでちょっといろいろまたね別個楽しんでいきたいなと思ってますし、まあ、なかなかこのポッドキャストではね、どんな顔してるのかとか、要するにそのそれも公開できませんけども、ちょっとね、あの写真もいっぱい撮ってこようかな。
あ、でもぜひあの美味しいものを食べて、いろいろ食べて。
いやいや、鬼奴の顔ですよ。
顔。
場合によっちゃあの動画も撮っちゃうかな。
動画も撮って。ハメ撮り動画です。
ハメ撮り。会長じゃないんでね。なかなかそこまではちょっとできないかもしれませんけど、まあ許される範囲のね。
あの
画像なり。
見たくりね、もう。
そっちやめてくれ。
もっといいクリームがあるこっちやつってさ。
スナキ油。
そうそう。いろんな油が日本にあるんですけど。
まあ、ちょっといろいろそういうプランも実はありまして、まあちょうどね、上海はやっぱり冬なんで、まあ、僕カニ食えないんですけどね、
上海が、
上海が僕カニダメなんであれなんですけど、まあ、カニ食えるんだったらカニくらい壊しちゃうかなと思ってますけど、
なるほど、
ちょっとそんな感じでちょっと行ってきます。まあ2泊3日なんであっという間ですけど、まあどこまで差し込めるかっていう
差し込んでるあのちょっと真面目な話ですね、ホットコスメで、今その柚子油っていうのが椿油を抑えて
1
らしいので、それを買ってってあげて、これが日本のホットコスメで一番だっていい気にさせて、でもつこじゃん、
わけわかんない
すっご
い意味わかんない
、ボトルもつこじゃん、
意味わかんない、
ちっちゃいボトルだから大丈夫です、
全然意味わかん
ちっちゃいボトルだから、
じゃあね、今回本当思ったのは、あのさっき申し上げました通り、ね、お土産の要求がね、日用品ばかりじゃないですか、やっぱり日本商品の、ね、人気ってやっぱり高いんだなって改めてね、まあ、爆買い中国人を見るまでもなくですね、であの人たちが結局買い漁ってるのって日本 の, その日用品ばかりじゃないですか、まあ、電化製品もありますけどね、結局ドラッグストア行って、ね、熱冷ましと箱買いしてみたりとかしてるわけで、なんかそのなんか一端をね、なんか垣間見た感じがしましたね、
はい、一応じゃあ生理用品いらないのかって聞いてみたらどうですか。
そんなバカなこと聞こえないでしょ
日本のいいですよきっと
それこそ買えねえわまあ、はい、でまあちょっとね、あの今回はその行く前のお話を今してますけども、はい、続きまして来週次回の配信で、
はい、
この結果報告をさせていただこうかな
と。ドキドキしますね刺したか刺さないか
ね、いろんなことがあるかもしれない、
うん、もしくはカルノさんがまたまたちょっとね、
偉い目になってるから、
ね、
可能性ゼロじゃないからねいや中国だしね、やっぱ、
うん、なんかこういきなりあの操縦者のホビーでバーンって頭殴られて
か、もしくはそんなことも言えないような状態になってる可能性ゼロじゃないので、うん、ぶっちゃけ戻ってくるかどうか分かんないですからね。
そうですね、本当にお気をつけて。
いやいやいや、これも冒険ですから、
ね、警察の行動は、
いやこれ、いや警察って、これ自体は警察だからそりゃそうでしょ、これ自体が警察だからやっぱり言ってみるよね、ねえ、まあ、ちょっとどうなるか分かりませんけどね、非常に楽しみにはしてますんですけど、 まあ、1年半越しのね、はい、リベンジマッチということで、はい、行ってきますけどね、まあ、ちょっと結果報告を楽しみに待っていただきたいなと、はい、というふうに思っております。
ドキドキしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリクゴ放送のウェブサイトで発売中。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。